おはようございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客10倍講座のインタビュアーの秋田俊也です。今日も萌え株式会社の木戸和也さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマがですね、
はい、
会議でいつもこう抽象論に終始してしまうとき、具体的な答えを引き出すための魔法の質問とはというテーマなんですけども、
はい、
今、まあ、木戸さんのところに、今いろんなプロジェクトに参加されてる方と私も一緒に参加させていただいて、要はビジネスのコンセプトというか、
うん、
要はビジネスの方向性を自分のビジネスの、うん、こういうコンセプトですよというコンセプト作りに、
はい、
参加させていただいて、まあ、木戸さんが考えられてこう5人なら5人のこうグループを作って、うん、そこで誰か1人が話して、
うん、
質問役がいて、うん、であとは質問したりノートを取るということで、まあ、5人ぐらいで毎回、
はい、
ミーティングやってるんですけども、
はい、
でその時その、まあ、例えば私だったら私のビジネスコンセプトは、うん、まあ案を出してそれに対していろいろ皆さんが質問してくれるんですけど、
うん、
なかなかこう何を聞いていいかっていうのもあるし、うん、こうなかなかその私なら私がやってることが明確になってこないんですよね、
うん、
どういうふうにこう聞いていったりどういうところにこう話のフォーカスしていったらその人のこうコンセプトなりね、そういうのがこう具体的になっていくかっていうこうその辺のこう質問の仕方というか、うん、フォーカスの仕方っていうのが分かると、
うん、
ありがたいなと思って、今日はそういうテーマでどういう話、うん、ところにフォーカスしたらね具体的なこう答えを引き出せるのかっていう、
うん、秋田さんはね、でもこうなんだろう質問の達人じゃないですか。
いやいやそうだまだまだだなと思ってますよ。
だからそのこうお客さんインタビューなんかもね、そこ質問するかみたいなねえ、いやそれとなんか同じでいいように思うんですけども、なんかそれとなんかどう違うんですかね。
あのね、
うん、
まあそのインタビューの時も、
うん、
うまくできてる時とうまくできてない時ってあるんですよね。
お
いつもうまくできてるわけじゃないんですよ、
うんうん、
でまあうまくできてない時にまずこのミーティングの時なんかも、うん、まあ割と質問はこう、うん、うまい方じゃないですか、
うんうんうん、うまい
でこう、うん、その人のこう見えないところが見えてくるようにのがうまいじゃないですか、
うん、
だからじゃあ最初私がじゃあ質問しましょうかなんて言ってたんですけど、うん、話す人が、
うん
具体的な話をしてくれなくてこう抽象的ないや何やったんですかって言ったらいややっぱり人と人関係が大事でして人と人関係が大事でしてみたいな いう話になってしまったんですけど、うんうん、その時私がやっぱりですよね頑張んなきゃ頑張って答えを出してあげるようにしなきゃみたいに、うん、力んでる時はなんかいい質問出てこないですよね、
うんうんうん、
でなんかフラットに楽に何なんですかみたいな感じでいくとパーンとこう出てくるんですけど、
うん、
よし今日はいつもしてこうなんか引き出そうみたいな、うん、なんかあの向こうも話してることは抽象的なんですけど、うん、私の方もなんかうまくね、うん質問できてないみたいな、
うん、なんかもう自分で答え言ってんじゃないですか。
どういうところですか。
いや自分で答え言ってんじゃないですか。
どこが
だからそのニュートラルでやってる時はうまくいくんだけども、なんか力んでいい質問をするぞと思うとなんかうまくいかないっていう、いやそれはなんか答えなんじゃないですか。
魔法の質問があるわけじゃないですか。
いやいやそれが魔法の質問ですよ。ニュートラルな気持ちで質問をする。
ああこういうフレーズを言ったら見つかるわけじゃなくて、
うんうんうん、そうそうそう、だまあニュートラルってちょっと抽象的なんで、
う
ん
う
ん、
もうちょっと言うと
なんか秋田さんがただ単にさ、はい、ね何の計算もなしに、 え、なんでそう思ったのかなって本当にただ聞きたいと思ったから聞いただけなんじゃないですか、うまくいくとき
は。あ、なるほど、
うん、だからやっぱり肩の力が抜けてるときですよね。
そうですね、こう打算とか、うん、頭で何かいいものを引き出そうとか、うん、ないときですよね、
うんうん、
だからなんかね、うん、イメージとしたらこうよし頑張ってって思った瞬間に、うん、この首から上の、
うんうん、
頭だけこう、うんうん、動いてて、
うん、
力抜けた時はなんか体全体っていうんですかね、
うんうんうん、
感覚でこう受け言葉を受け止められる時はよくて、
うん、
頭だけ頭となんか
そうはね、頭だけで考えた質問になって、うん、で心からのあれどうなんだろうってなんか出た質問じゃないっていう、
ね、じゃないんですよ ね
頭になっちゃって、ええ、なん
かね、そうすると向こうも頭から出てくる言葉で、うんうんうん、頭だから、うんうんうん、なんか噛み合わないし、うん、なんか話も心打たないし、うん、あれなんだろうなみたいな、
うん、ね、それが答えなんじゃないですか。
それ答えですかね。
ね、うん、
そうだね、その、ね、面白いことがあって、はい、だからまあ、基本一人の人が喋って一人の人が質問して二人いたらメモ取って、でまああとその進行役の人がいて、まあ進行役の人と質問の人が大体こう一人一人に質問していくんですけど、やっぱり話を聞いて質問をするっていうとやっぱりリラックスモードからやっぱり話にこうのめり込んで、なんとか答えを出さなきゃ、なんとか答えを出さなきゃ、力みがだんだん入ってくるじゃないですか、人って。で、ある時私ずっとただメモだけずっと取ってたんですよ、メモだけ。で、その時は力もないですよね。何か質問しようっていうのもないし、言われたことをただこうノートにずっと書いて、ただ1時間ぐらいやってもなんかだんだんその煮詰まってきて、で、いつもは割と中立的にその進行役をやってるナビゲーターの人もついついなんかその話に入り込んじゃってこう質問質問質問質問ってやって余計なんか煮詰まってきちゃったんですよ。その方がふっと私に「いや秋田さんだったらどう思いますか?」みたいなの言ってくれたんで、ずっとノート書いてたらふっと見えたんですよね。いやここのところを話してくれたらいいんじゃないですかねみたいな、これ何やってたのやられたんですかみたいなこと、ここで、で次何やられたんですか、ここで、
うん、
でそれでどうなったんですかって言ったら、だから誰がどういう悩み人がどうなって何をしたっていうのが、そこで答えポッと出てた、
答えが出た、
出たんですよ。
お
でその時に、あ、なんかその気が利いた質問とかっていうよりは、何の打算もなく私が聞いたわけじゃないですか、となんかふっとそこが、いやポイントここじゃないですかみたいな、ところが答えを出さなきゃみたいな、こう3人でこうもうなんかこう必死にやっぱりのめり込んでるとやっぱり見えなくな
ってる、そう見えなくなっちゃうんですよね
っていうのがね、
そう
その瞬間に、
うん、
いつも私ね質問する側だったんですけど、なんだこうやってふーっと力抜けてこうただ聞いてる方が見えんだなっていうのはその瞬間、見えた瞬間
ですね。そうやっぱり力んでるとね、何にもいいことないですよね。うまくいかなくなっちゃうんですよね。ね、だからもうそれですよね、まさにね。
やっぱそうですか
ね。ね、
なのでこの交代で話す人、質問する人、ノート取るっていうのを交代でやるじゃないですか、いろんな立場にこう自分が回るのが固定せずに、すごくなんかね、だその時発見しましたよね、ノートただひたすら何のこう力もなく書くっていうことをやってなかったら、
そうみんなして一生懸命考えたらみんなして煮詰まるんです
よ。煮詰まりますよ ね、
うん、
あれすごくやっぱり
こう、
そういう役割っていうのも大きいなっていう、
ねえ、なんかこう一人じゃできないことがそういう多人数でやることによってね、なんかできちゃったりしますよね。
でしかもこう客観的に力まずことを淡々とこう聞いてる人がいたみたいなね、 すごい発見だな、
うん、あとあれなんですよね、あの2人で話し合いしてる時に、うん、今度はまあ2人だからね、その初期がいるわけでもないし、2人ともに煮詰まってしまうこと、はいはいはい、とかあるじゃないですか、
その時どうするんですか。
その時はなんかやっぱりね、一回ちょっとそのテーマから離れたことをこう聞いて、お互いがなんかリラックスするような話を質問するとね、なんかそれまでこう肩に力入っててもうガチガチになってたのがポッと緩むんですよね。例えばもう本当単純なもので、ところで秋田さん今日朝何食べてきたんですかとかね、
そういう
ようなもうそんなようなことでも、もう全然いいですよ。
離れてみる。
そう。ところで秋田さん、やっぱりガリガリ君とチョコモナカだったらガリガリ君ですよねみたいな、なんかね、なんかそんな話を突然、なんですか急にみたいなね。そこでお互いリラックスするんでね。
私リラックスの状態っていうのを作るっていうか、そういう状態になるっていうのは、
そう
一番ですね、やっぱりね、
うん、いやすごいね、それ重要なんですよ、
ね、確かに2人だと特にこう、
うん、
入っていきますよね。
そうもう2人しても深みにはまってきますからね、
うん、ガリガリ君とは、ガリガリ君と何でし
ょう、ね、チョコモナカ、
チョコモナカ、ちょっとそれ忘れて、
ね、いや別にそこんな書くまでのことじゃないですよ、
チョコモナカね。なるほど、
そう、
今日のこう、
はい、
まあお話、まあ、特にこの今ね、こう時々煮詰まって、
うん、
みんなうーっていうこのコンセプト作りのメンバーに特に向けて、うん、一言。
そうですね、やっぱり、まあ、いかにしてやっぱりこう煮詰まってきたなと思ったらリラックス
する、リラックスする、
うん、じゃあリラックスするためにはどうしたらいいかっていうんで、うんうんうん、まあね、まあ、そういう会議でいれば誰かこう冷静に聞ける人がこうちゃんとそういう役割分担をしておくだとかね、うん、あと今言ったような突然なんかね、なんかどうでもいい質問を意図的にね、
うんうん、
あの質問してみんなが、なんだよそんな質問みたいなね、うん、そのなんだよって出た時がこう、うん、なんかリラックスする瞬間なんでね、うんうんうん、そういったまあやっぱりリラックスをちょっと意識をするといいですよね、
うん、なるほど、ちょっとこれはすぐ、うん、今すぐ実践できるんで、
う
ん、
そうですね、
だ例えば、ね、30分ぐらいすると結構ね、
うん、
みんなぐーっと煮詰まってくるんで、
うん、
ちょこもなかな、
そう
そういえばそうね、ちょっといいですかって、
うん、そう
これなんかすごく、
うん、
その瞬間になんかパッとこう、
そう
もやが晴れそうな感じしますね。うん、ね、
今度のミーティングでぜひやってみてください。
使ってみます。
でみんながどんなリアクションをするか、まあ、ね、楽しみじゃないですか。
ね、で結果どうなるかってね。
ね、
報告します、
はい。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回がですね。
はい。
まあこのところいろいろこうビジネスコンセプトとかなかなかこう。結論がとか答えが出ないことをやってると、途中でやっぱり諦めそうになるじゃないですか。だけど、はい、やっぱりこうどんな時にもやっぱり諦めない、うん、冷めない情熱って持ってるのはやっぱり、
うん、
実は何より強いんじゃないかと思うんですよ。やり方をすごいやり方を知ってるよりも、
うん、
最後はやっぱり冷めない情熱を持って、
情熱、西城秀樹ですか。
西城秀樹って、やり続けるっていうことがやっぱり一番じゃないかなと、う
ん、
じゃあその冷めないね、途中で諦めそうになった時に、うん、その冷めない情熱を作るためのワンアクションは何かと、
なるほど、
いうテーマ
に
いきたいと思います。
わかりました、
はい、それでは、
はい、さよ
なら。